田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、9月最後のこのコーナー、今回はこれです。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。お久しぶりです、
はい、
今日はですね、9月30日、蕎麦の日だそうです。
蕎麦、
うん、
そう、はい、毎月最終日は蕎麦の日なんですって。毎月最後の日はお蕎麦。
31だったら31なんです。
そうです。
あ、なるほど。
最終日ですね。
へー、知らなかった。
その昔、商人たちが月の最後の日、晦日になると縁起物としてお蕎麦を食べていたことが由来だと、
うん、あの年越し蕎麦みたいな。
そう。
あ、
で今年ね、あの今年じゃないですね、毎年だ
今年とか言って
そう、今でもね、
はい、
もう大晦日はお蕎麦なんですけど、うんうん、それだけじゃなくて月の最後の晦日でもっていうことだったらしいです、
うん、
縁起物なんですね、うん、まあ、商人ですから、はい、やっぱりこういうのやりましょうね、二人ね、
はい、まあ縁起担ぎ
よ
ね。
そう、うん、ね、これ簡単ですからね。あのお蕎麦、お二人は好きでしたっけ。
はい、好きですよ。
大好き。大好き。
で、どんなお蕎麦が好きですか。こうメーカーとかあります。乾麺がこうとか、どこのお店とかいろいろありますけど。
なんか別にそういうのはないけど、うん、結構週に一遍ぐらい食べてますよ、
うんうん、決まったとこじゃなくて別に食べたいからとか、
あの会社の近くに結構老舗のお蕎麦屋さんがあって、そこがすごく美味しくて、はい、
外で食べる派。
そうね、あんまり家では。家だとね、そうめんとかになるかな。
あ、そうですね。あの、なんか家だとなんだろうな、そばのつゆとかもちょっと違うんですね、うん、いくら頑張って作っても、うん、あのそば屋さんの美味しさになんないと。
桃屋美味しいよ。
そうですか。
まあまあ、まあ、美味しいっちゃ美味しいんですけど、うん、なんか外で食べた方が美味しいですね。
まあ、そお外はね、うん、そのお店がやっぱりこだわりを持って作ってる、
うん、はい、そう、なんか手打ちのね、
そうですね、
腰とかね、うん、ただね、最近ね、私美味しいの見つけたんですよ。これね、私がいつも食べてるやつ、神なんですけど、
乾麺の。
そう、乾麺、あの3本入ってて、山形のとびきりそばって言って。
3本、
あのね、筒状になってて、
あれじゃないよ、3本
これびっくりしました
。3本だけじゃない、
ナミエさんの神じゃない、
ものすげえ高いなと思って
そう、山形のとびきりそば、細打ち、茹で時間は7分から8分。
美味しいの。
美味しかった。いろんなお蕎麦、トップバリューも美味しくて、行った時にずっとハマってたんですけど、ちょっと最近こっちにね、浮気してて、いろんなのあって、信州のとか、
まあ、そうね、いっぱいあるから ね、
持って帰る、この感じ。
いやいや、俺でも持って帰りたいかも、本当に試してみたい。
美味しい、結構ね、あの乾麺の中ではリッチ。
あ、
300円くらいしちゃう。
いやいやいやいや、大丈夫ですよ。
美味しいですよ。
あ、じゃあちょっと気にしてみようかな。
じゃあこれ買ってみます
よ。食べてみて、
うん、
いいよ、それあげるから
うちの比較的近所がほら調布の深大寺があって、あの辺ほら深大寺そばってすごい有名だから、ここも行きますよ。だってもう創業なんだろう、150年前からのお店とかがあるから。
じゃあそんなね、うんちく好きなだ
けに対して何も言ってないよ
あるよしか言ってない。
そうそうそう、あるよっていうね、お店有名だよっていうの
言ったら、森そばと、
はい、
ザルそばの渡部さんみたいな、ね、写真家さんみたいな。
違い、違いです。
違いは分かる、
うん、うん、それは分かるけど。
え、何です？
刻み海苔が乗ってるか乗ってない
でしょ。そうそうそう、俺も知ってる。
それは今、
え、
実は違う可能性の方が高いんですよ。
なるほど。
さまざまな説があるんですが、それも間違いではないんですけど、うん、あのつゆが違うとか、
うん、
あと森そばはせいろ、ざるそばはざるに盛り付けられているっていう説とか、あと昔は盛りそばよりざるそばの方が高級だったとか、いろいろな説があって、それで武見さんの言ったそのもみのりが乗ってるとかって、刻みのりが乗っているだけっていうのが今そう一般的になったということなんですね。昔ね、冷水が水道からジャーって出なかったから柔らかかったなんていうこととかね、いろんな違いがね、今贅沢ですね、
うんうん、
美味しいのね、選び放題なのねさあ、ここでですね、 お二人待ってましたでしょう。
ああクイズですか。
おなじみの、はいはいはい、今日こんなクイズいきたいと思います。
今のクイズかと思ってましたよね。
と見せかけてい
や今のは簡単すぎる。
そうですか、
うん、次ねちょっと難しいかもしれないでしょ、はい、日本人に欠かせない食べ物お蕎麦ですが、さて世界中で蕎麦を食べているのはという問題なんですよ、うん、蕎麦料理つるつるつるっと食べるあのお蕎麦とは限らないんです。蕎麦の
麺
と
か、 麺ですか。
麺だけとは限らないんです。蕎麦粉とか、うん、蕎麦の実を使った料理、うん、問題です。蕎麦の消費量第1位はどの国でしょうか、うん、蕎麦の消費量第1位はどの国。4択です。1意外や意外のロシア、2だろうねーの中国、3えそうなの？のアメリカ、4やっぱりそりゃあれよーの日本、うん、1ロシア、2中国、3アメリカ、4日本。さあどこでしょうか。それではシンキングタイムミュージック参りたいと思います。お待たせいたしました。青山テルマさんでそばにいるね。
あなたのこと私は今でも思い続けているよ。いくら時流れてゆこうと I'm by your side baby いつでも。そどんなに離れていよう
と。青山テルマさんでそばにいるねでした、うん、いいでしょう選曲、
はい、
うん、全然頭に入ってこなかった
ですね。さあそれではお二人の答えを聞きましょう。そばの消費量世界第1位はどこ。田中さん
日本。
おお、4番の日本、それはそうよあれよの日本。
はい、
武見さんは、
うん、普通に考えれば日本なんだけどね、うん、だけどそば粉を使った料理でしょ。そば以外
そう料理
ね、だからそれを考えると日本だけじゃないのかなって気もするんだけど、全然想像がつかないから、うん、1番のロシア。
あでは正解を参ります。正解はロシアです。武見さんが、なんだ
何を食べるの、うん、そうロシアで何
いや一番意外な感じがしたところを選んだんだけど、ね、
いろんなのなんですって。お菓子もそうですけど、うん、なんか蕎麦ボーロみたいな日本にあるんですけど、うんうん、きっとそういうのとかきっと
でも主食です、ね、ガレットってどこの料理
わかんない。あ、そうです。
そういうやつ、
うん、ね、あれも蕎麦粉を伸ばして
クレープみたいなやつね、うん、
クレープみたいなするやつ。
蕎麦以外あんま食べないですからね。
そうだよ、ガレット
そういうのもあるっていう、うん、もう本当主食の一つなんですね、うん、日本のようにお蕎麦にして食べるわけではないんですが、さまざまな料理に使う重要な食料主食の一つということなんですね、うん、でこれ2番目はどこかというと中国、うん、で日本はぐーんと下がって6位6番目、意外ですよね、うん、これは。
そうですね、相場ではないですからね。
そう、
うん、確かに。
1位はロシアで、2位が中国で、3位がウクライナなんですって。ね、ちょっと1と2がまあちょっとあれですけれども、まあ、お蕎麦は日本で今7割以上を輸入に頼っているということはちょっと寂しい、
うん、そうなん
ですか。7割もですって、うん、なんか長野の方とかねいっぱいあるからと思っちゃうんですけど、7割もって寂しい。
そうか、そういうことか。
だから国産って書いてあるのだと日本で採れた蕎麦の実を使ってると
、うん、さっきもらったの国産かな、
ね、後で見てね。
あ、国内製造
ですね。いや、よかったですね。食べたくなりましたね。
お蕎麦ね。
お家帰ってね。
美味しいですよね。
暑、うん、くて食欲落ちちゃったななんて時もいいですよね。
うん、いいですね、うん。
今日は蕎麦の日です。以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ、続いてはケイズドリームの9月のピックアップアーティストの紹介なんですが、今週最終日となります、田中アートさん。
はい。
ね、石井拓とジョン中村もう本当かっこいいの一言に尽きるという、
うん、はい、
うん、じゃあもう一度リスナーさんにちょっとね、ライブが今日終わっちゃったんですけど、
ね、
またね10月もあるので、
はい、イベントも大盛況で終わりまして、うん、もう一周流せますんで、はい、
うん、この魅力どこですかね。一言で
魅力、魅力ですか。やっぱ人間力もあるしライブ力もありますし、うん、曲もいいし、もうだから こんなにいいんだから知ってほしいですね。
あ、
確かに。まだまだもっと全然知らない人はいると思うので、いろんな人に知ってもらえればいいかなと思いますね。
リリースされたばかりのアルバムから全曲紹介で、今日が最後の一曲。
そうですね。もうしかもすごい久しぶりじゃないですか、音源出したの。
ああ、リリース自体か。
はい。なんで結構楽しみだったんで、これを引き下げていろんなところに顔出せればいいかなと思いますね。
でも本当にね、いいもんね、どの曲もね、聞かせてもらってたけど、
ゲストに来ていただきたいくらいですね。
もう全然呼んどきます
よ。リリースしたのでね、
はい、ゲスト決定ですよ。
来てくださいでは、そのこのアルバム、何年ぶりかに出したこのアルバムを初めて聞いた時の気持ちのまま曲紹介お願いします。
はい、何ですか
ダメよ、そういう難しい注文しちゃ
うみたいではお願いします。
はい、それでは聞いてください。石井拓とジョン中村でオールドペイン。
ケイズドリーム9月のピックアップバンド、石井拓とジョン中村でオールドペインでした。
はい、まあ、あの今月のねピックアップアーティストということでね、
はい、
9月は5週あったからね、
はい、
ミニアルバムの5曲全部聴かせてもらって、そうです、ね、なんか順番にあれでしょ、
はい、
収録されてる順番に聴かせてくれたんでしょ、
はい、そうです、
ね、この曲が最後アルバムの最後っていうことで、
はい、
ちょっと哀愁もあって ね、
そうですね、
最後の曲って感じするね、収録曲のね、
はい、でもこういう流れって結構大事ですよね、
うんうん、
はい、
う
ん、
耳にいい、優しい、かっこいい、
うん、
ね、今日ケーズドリームで10周年のイベントリリースパーティーを終えた後、次回は10月21日土曜日にこのコーナーのジングルにもなっている、
はい、
というかジングルに使わせていただいているソウル D、 このバンドと一緒に、
そう、ソウル D の、こちらもイベントですね、ロックボックス、うん、久々にあるロックボックスに、石田くとジョン中村も出演しますね。
もうかっこいいバンドが集結するんですね。
いや、これは間違いないですよ、
うん、
はい、
10月21日土曜日です。詳しい情報はケーズドリームのホームページをご覧ください。田中さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。
はい、
今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今回は品川区武蔵小山にあるライブバー6グラムの代表、丸山ひろしさんに登場してもらいます。リモートでのご出演です。丸山さん、こんばんは。
どうも。こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。丸山です。
はい。いやいや、あのね、あの、実はね、もう、付き合い長いんだもんね、我々ね。
そうっすね、
うん。だからね、あの、丸山さんなんて呼んだことないのにね。
自分もちょっと違和感めっちゃ感じてますけど。
まあまあ、でもね、まるちゃんとね、こうして、
はい、
うん、なんか番組で通じてね、なんか話ができるっていうのもね、楽しみというか、嬉しいですけどね。
嬉しいですね、本当に。ありがとうございます。
いえいえ。まあ、あの、2週にわたりね、このコーナーに登場してもらうんですけれども、まあ、はい、今週はね、店舗の情報を中心にいろいろと聞かせてもらいたいなと思ってるんだけれども、
はい、
先ほどね、あの、店舗の場所が品川区武蔵小山にあるっていうふうに紹介したんだけど、改めて、
はい、
店舗の場所はどの辺にあるの？
そうですね、武蔵小山っていうと、地名じゃなくて駅の名前なもんで、
うん、
ちょっと難しいとは思うんですけれど、東急目黒線、いわゆる JR の目黒駅から、
うん、
昔はメカマ線という名前だったんですけど、
はい、そうね、
うん、そうですね、
蒲田までつながってるんで、メカマ線とね、
でその2つ目なんですよ、目黒から、うん、でそこに武蔵小山の駅がございまして、でもう降りてすぐ目の前がロータリーになってるんですけれど、
うん、
そのロータリーの目の前でお店をやってます。
あ
、はい、
もうオープンしてどれぐらい経つの？
まだ去年の、
うん、
ゴールデンウィーク、4月の29日、昭和の日にオープンしたばっかりなんで、
うん、
まだ1年ちょっとです。
ああ、そうか、まあ、1年半経つかな、みたいな感じか。
そうですね。
うん、
新人です。竹見先輩。
まあまあまあ、まあ確かにね、あの、お店の先輩は先輩やね。はい、そうか。まああの、ね、6グラムというね、あのお店の名前なんだけれども、はい、これはどういう思いでつけたの？
いや、もともと、
うん、
まあ、あの、わらしべ少女なみたいな感じで、
うん、
6グラムズスタジオっていうちっちゃいバーがあったんですよ、武蔵小山に、
うん。
そこで自分が、行って、
うん、
でそこで、いいね、この店なんて言ってたら、
うん、
あ、じゃあ、すいません、丸山さん、この辺の人ですよね。 店やってくれませんかって言うんで。
そうなの。
そうなんです。え、なんでって言ったら、いや、店長辞めちゃうんだよね、この店って言うから。で、誰もいなくなっちゃうんだ、ここって言うから、あ、じゃあ俺ここ借りるよってことになって、
うん、
その小さいお店を4年前ですかね、ちょうど2018年ぐらい。
うん、
で、その時に、ちょうど、まあ、乗っ取ったような感じかとちょっとですけど、もう、一室ですね、部屋の。
あ
の、ワンルームマンションみたいな低い、狭いとこで。
うん、
で、そこをちょこっとライブバーみたいな形でやってて、
うん、
まあ、その勢いで、まあ、せっかくだからバンドできるような、あの、がっちりしたとこでやりたいなと思って、
うん、
そしたらちょうど駅前に去年空いたんで、
うん、
あ、じゃあここで借りるって言った時に、まあ、向こうは英語の名前で、ちょっとかっこよく、6グラムするみたいな感じだったんで、
うん、
じゃあ、僕の方は和風に、昭和の日にオープンするんで、うん、6グラムっていうことでしたんですよ。
ああ、なるほどね。そうかそうかそうか。はい、じゃあ、その元々のそのライブバーとの兼ね合いもあって、そういう形に、はい、名前もそういう、ちょっと引き継ぐ形でやったんだ。
そうですね。ちょっとあの、愛着が湧いちゃって、
うんうん、
まあ、あの、僕なんかほら、あの、竹見さんも知ってると思うんですけど、うん、クールスファンなんで、
うんうん、はい。
C から始まって S で終わるようなお店の名前にしたかったんですけれど、
うんうん。いやいやね、だってね、まるちゃんはね、クールスのボーカルだったね、水口春之さん、ピッピさんのね、
はい、
あのバックでギター弾いたりしてたもんね。
そうです。それなんで、ちょっとそっちの名前にしようかなと思ったんですけれど、
うんうん、
相手が置いちゃったもんで、6グラムっていうことで。
なるほどね、
はい、
そっか。そう、今さ、6グラムにはさ、どんな感じの出演者がよく出てるの？は
い、いろいろ先輩バンドたちが結構出てて、
うん、
あ、出ててってことは出ていただいてもらってます。
うん、
で、まあ、あの、一番メインなのが、ちょっと面白いのが、
うん、
あの、まあ、お世話になってた、その池袋のあの、アダムというライブハウス。
あ、はいはい、うん。
はい。そこのオーナーの、人美線っていう人がいるんですよ。藤江さんっていう方なんですけれど。
はいはい。
はい。そこのバンドの、まあ、藤江さんのユニットには、まあ、あの、お世話になってます。
ああ、なるほどね。
毎週出てもらってます。
あ、そうなんだ。へえ。
はい、もう、家も近所なもんで。
うんうんうん。
まあ、地元の隣町の近い先輩後輩なもんなんで。
あ、もともとそういうつながりだったんだ。その元々、
そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。あ、そうか、そうか。あれか。でも、池袋のアダムっていうね、ライブハウスだから、はい、じゃあ今度アダムにもこのコーナー出てもらわないといけないね。
あ、そうですね、そうですね。テレフォンショッキングみたいな感じで。
わかりました、わかりました、
はい、
うん、じゃあここでね、おすすめのアーティストを紹介してもらいたいんだけど、
はい、
そうしたらやっぱあれかね、地味戦かね、今週は
地味戦ですね。でしかも、うん、この地味戦でこれ一つキーワードなんですけれど、
うん、
このメンバーがすごいんですよ。
ああ、なるほどね、
うんうん、まあ、あの地味戦はその池袋のアダムのオーナーじゃないですか。
うん、
で、ドラムス。
うん。
これ、ドラムス、秋元さんっていう、この先輩も。
うん、
これ、また、巣鴨のシシオっていうライブハウスのオーナーさんなんです。
ああ、そうね。秋元さんね。
はい。
うんうん。
それでいて、またプラス、
うん、
ベースの先輩がいるんですけれど、
うん、
その先輩が、また、皆さん絶対に、バンドマンの方は利用したと思うんですけど、
うん、
スタジオペンタのオーナーさんです。
ああ。
スタジオ全勝さんっていう方が。
なるほどね。スタジオペンタって言えばね、はい、もう本当駅前の一等地に絶対あるもんね。
そうです、そうです。すごいですよね。
おー、じゃあすごい、あれだね、メンバーが集まってやってんだね。
オーナーズバンドがございまして。
うん。じゃあ、その地味線っていうバンド自体はどういう感じのアーティストなの？
ジミ・ヘンドリックスのカバーバンドで。
じゃあ、そのままなんだ。
そうです、もうトリビュートとして、まあ、世界的にもう結構有名で。
うん。
はいはい。それで、そのジミ戦にはもう本当にお世話になってます。
なるほどね。
はい。
うん、そうかそうか。じゃあ、ここで、そのジミ戦の曲を聴かせてください。
はい。はい、それじゃあ、うちで撮りましたって言いますから、武蔵小山までこうやってもらってる音源の、ライブ音源なんですけれど、フラワーアイズっていうジミ戦のオリジナルナンバーです。よろしくお願いします。
地味線でフラワーアイスでした。そうかそうかねえ、うん、いやいやいや、なんかちょっとねテクニカルな人たちですね、
そうです、そうです3人で
なんかね、でもなんかこのある程度の年齢になって、そのこうビジネス的にもね、こういい形になってる人たちがこうやってなんか楽しんでバンドやってるっていうのもすごくいいよね、
そうです、そうです、そのやっぱあと自分的にいつも思ってたのが、うん、やっぱあのライブハウスを始めた時に、うん、やっぱ、ま、なんていうんですか、あの若いバンドを育てるみたいな形がやっぱ結構多いじゃないですか、
うんうん、
でこれから広げていくみたいな、
うん、
っていう考えももちろんあったことはあったんですけれど、
うん、
一番初めにすぐ思ったのが、
うん、
やっぱ還暦、まあ、我々も還暦近いじゃないですか、
うん、
で還暦の人たち、還暦オーバーの人たちが、こう、 うちの店でやってもらって、なんですかね、あの最後の場所と言いますか、はい、最後はあれだな、もう入院するとき死に間際に周りの店でよくやったよなっていう風に言われるような思い出になってくればいいなっていうので、
うん、
やってる思いもあります。
あ、いいじゃん、それはそれですごく、は
い、それで竹目先輩みたいに後継者いっぱいいませんので、うちはあの完全ワンオペなもんで自分で最後、自分もここを死に場所にして、
うん、
最終ポイントにしようかなと思ってるもんで、
うん、
そんな思いでもやってます。
なるほどね、
はい、
そうそう、でまだちょっとお店に行けてないからね、今度もう改めてだけど、もうね1年半ぐらい経っちゃってるけど、あのお祝いでも持っていきますよ
よろしくお願いします、ありがとうございます、
は
い、
あとさ、地味線のライブなんかは、スケジュール近いとこだといつあるのかしら。
ですね、10月が、26日の木曜日に、
うん、なるほど、
あと11月の4日の土曜日で、この11月4日の土曜日は、
うん、
うちでも結構やってます、あのカバーナイトっていう形で、
うんうん、
レッド・ゼッペリンのカバーバンドとビートルズのカバーバンドと、
うん、
それと、ローリング・ストーンズのカバーバンド、
うん、
とジミ・ヘンドリックスのカバーバンドみたいな形でやる日なんですね。
あ、楽しそうねそれもなんかね、なんかこうやってるプレイヤーも年齢層高そうだけど、あの
高いです、
ね、あの来るね、あのお客さんも年齢層高そうだけど、
ちなみに全員先輩たちです
いや、なるほどね、もうあの還暦を超えてる方々ということで、
そうです、
あ、まあまあ、
大人のライバ
ーです、あ、まあでもいいよねそれもね
はい、
はい、もういっぱいあのライブ見てね、楽しいお酒飲んでもらって、はい、
平成生まれ入場禁止です
じゃあ、あえて入場禁止にする必要はないからね
そうですね
でもさ、平成生まれだってさ、もう30いくつになってんだからさ、
あ、そう考えればそうですよね、
うん、そうよ、なんかね、だからもう平成生まれも OK にそろそろしとかないと、
わかりました、じゃあ、あの今年からこのラジオが終わってから、うん、あの平成まで入場 OK します
わかりました、はい、
はい、
そうしてください、
はい、
うん、まあ、今週はね、ここまでということでありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました、うん、
また来週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は品川区武蔵小山にあるライブバー6グラムの代表丸山博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。